気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
新年明けましておめでとうございます。今年もやってまいりました、本気でレビューザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
バイバサルヤ、プロゴルファーサルヤ、明けましておめでとうございます、サル年ですね、ラーメン大好きラーメンさんと、
新年早々風邪をひいてしまいまして、若干なんか声が違うみたいなんですけど。
そうです、声が違いますよ。
はい、ノブでお送りします、よろしくお願いします。
お願いします。いやー、明けましておめでとうございますですね。
はい、
とうとう2016年始まってしまいましたね。
サル年なんですけどね。そこじゃないですか、プロゴルファー猿ですか。
そうですよ、猿といえばプロゴルファー猿でした。
プロゴルファー猿って、うん、あれなんですよ、昔あのコロコロコミックっていう漫画で連載されてたの
が
あるんです。しかも当時は、うん、コロコロコミックと別冊コロコロコミックってのがあって、
うん、あれ別冊、あ、なんかあったような気がする。
コロコロコミックはの例のなんかこうちょっとコンパクトな感じので分厚い漫画だったんですけど、はいはい、うん、別冊の方は、うん、あのジャンプとかマガジンとかね、あんな感じのサイズだったはずなんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあそっちでプロゴルファーサラは確か連載されてたはずなんですけど、
うん、
まあ、それぐらい当時のコロコロって言ったらあれなんですね、漫画のネタがいっぱいあったというか。
え、今もあるの？コロコロ。
今コロコロはあるはずなんですけど。
あ、本当？
別冊、別コロはですねあるかどうかは分かんないです。
コロコロコミ、あ、でもね、ジャンプ派だったね、やっぱり。
私はコロコロでしたね。
あ、本当。
もうとにかく
コロコロコミックって何に載ってたの？
コロコロコミックって言ったらそりゃもうあれ
ですか、代
表作049太とか、
あ、
ラジコンボーイとか。
ラジコン人知らない。
もうそのおかげであれですよ、ラジコンやったりチョロ Q やったり、
ほう、
いろいろお金を使
って。プラモ三四郎は？
京四郎ね、京四郎。プラモ京四郎はあれはあのコミックボンボンなんですよ。
ほう、
ボンボン。
アホーガンズは？
あれボンボンじゃないですかね。
ボンボン、あ、ボンボン。
あっちは主にガンプラ系じゃないですか。
はいはいはい。
なんで、チョロ Q、ラジコンは主にコロコロだったような気しますよ。まあそんな感じで。
いや、なんか暑かったね、あの頃漫画。今も暑いんじゃない
。いやいや、でもね、あの時はその子供向けの小学生向けの漫画雑誌ってそれこそコロコロでしょ、うん、別コロでしょ、でボンボンもあって、あと100点コミックとかいうやつもあったんですよ。
100点コミック
、100点コミック、代表作はですね、忍者マン一平
全然知らない
ですよ。アニメにもなったんですよ。
え、マジで分かんない。
ニンニン忍者、忍者マン一平とか言って漫画にもアニメにもなってるんです。まあ、それは結構あっという間に消え去ったと思います、
うん、
それぐらいしか
残っ、まあ、あとはあれでしょ、ジャンプマガジンサンデーとかも、まあ、
まあでもジャンマガジンサンデーぐらいになると、
う
ん、ちょっとこうお兄さんの感じだったので、
あ、まあ、小学生相手だとやっぱジャンプが一番お兄さん的だよね、うん、
しかも小学校低学年向けなんですよね、コロコロってやっぱり。
あ、
なんでそのあたりをがっちりキャッチされちゃったので、私は
おまけついてた、あれって。
おまけは時々なんかの会員証みたいなやつが、コロコロ少年探偵団じゃなくてなんかコロコロなんとか団みたいな感じの会員証みたいなのがついてた気がしますよ。
いや、懐かしいね、コロコロ。ドラえもんってコロコロ、あれ。
ドラえもんはコロコロです。
じゃあパーマンも、藤子不二雄系はコロコロ。
そうですね、あの小学館のコロコロ、コロコロは小学館が出してた漫画雑誌なので、うん、藤子不二雄の漫画は主にそこで連載されてましたね。
藤子不二雄で F と A っているでしょ。
はい、
あの F が柔らかい感じの方、
いや、
ドラえもんとか、
はい、藤本先生の方ですね、
うん、で、アビコの方が A のちょっと現実的な、はい、笑うセールスマンだとか、
顔に影が、
そうだったっけ、
はい、で、あの プロゴルファー猿は A 先生の、うん、
でもね、ちょっとあの独特の匂いがするよね、あっちの
ラウセールスマンとか、そっちのちょっとリアルな感じ の、うん、あの大人向けの漫画も書いてましたね。
でもドラえもんはどっち？
ドラえもんは F 先生です。
あ、じゃあ藤子不二雄を共作して書いてるのは何？
ね、確かおばきゅうがそうだったと思います。おばけの九太郎がもうあのなんていうの、二人で書いたみたいな感じだったと思いますけど。
じゃあドラえもんの印税はどっちに入るの？ F に入るの？ほとんど
F 先生じゃないですか。いや、わかんないですよ。そのもしかしたら二人で F 先生がメイン張ってて、うん、A 先生はこうアシスタント的なポジションで入ってたかもしれないし、
うん、
まあ、どっちにしろあのその当時は、ドラえもんの原作者って言ったらそのお二人が、ね、セットで紹介されてたと思ったんで、
うん、
二人の作品っていうことには一応はなってるんじゃないですかね。まあ、絵柄を見れば明らかに F 先生なんですけど ね、
ゆで卵はどうなんだろうね。僕だから憧れ
の あの人はお話と絵が別々になって
る。え、ゆでがどっち？
ゆでが絵で卵がお話。
あ、
いや、わかんないですよ。ゆでか卵
か。そうか。
島田先生が絵の担当のはずです。確か。で、その島田先生の息子さんは、うん、あの、格闘家なんですよ。プロレスラー。
あ、本当？
そうそうそうそう。で、あの、ずっと内緒でやってたんですけど、うん、あの、自分は、その、ゆで卵の島田の息子だっていうのを内緒でやってたんですけど、ある日それがバレちゃって、
うん、
で、なんか結構辛い目にあったっていうのをなんかで読んだことがありますよ。
だってね、藤子不二雄、じゃない、あのゆで卵先生、はい、必殺仕事人出てたの知ってる？
ん？
あの中村モンドのあの必殺仕事人って映画あるでしょ、時代劇。
いや、わかりますけど、そこに何ゆで卵先生、
ゆで卵が出て、しかもバッファローマンとかも出てたの。
いやいやいやいやいやいや、仕事人でしょ、
必殺仕事人に、
あのあれでしょ、向こう殿、
そうそうそう、あれの
時代劇ですよ。
キングマンが超人気だった時にバッファローマンのパネルとかが出てたの、あれに。
どこに？
いや、なんかのシーンに、
江戸の街中に、
そうそうそう、江戸の街中にバッファローマンのなんかちょっとキテレツな絵を描くやつがいるみたいな体でいや、あれには、いや、時代劇よと思って、幼ながらにね、
よく知って
ますね、筋肉マンのね、凄さは。
いやいや、もう本当に社会現象でした
ね。
筋肉マンの最終回、あの、うん、ジャンプで買ってきて読んだんですけど、うん、あの、知ってます？どんな最終回だったか。
え、最終回どんなんやったっけ？
あの人って、だってあのマスクを剥ぐとなんか光がパワーって照らされて、皮が綺麗になったり、なんか、病人が元気になったりとかする不思議な光が出るじゃないですか、うん、で、なんかプワープワーっとこう明かりを照らして周りを元気にして、
うん、
で、そんで終わりだったような気がしますけどね。
スグル君、
スグル君、
まあ、そうだそう
だ。で、うん、何十年の時を経て、しれーっと筋肉マン2世とかやってますからね。
あ、1世で終わっとけばいいのにね、あれもね。
まあ、でも2世も結構人気みたいなんで、
本当、
うん、でもやっぱあの当時、あの筋肉マンは週刊少年ジャンプで連載されてましたけど、うんうん、筋肉マン2世はあの同じ集英社でもプレイボーイで連載されてましたからね。
大人じゃない。
そうそう、だからやっぱり筋肉マン読んでた人がマルキーターゲットになってるわけですよ、うん、最近そういうの多いじゃないですか、
うん、
昔流行った漫画をまた年齢層をターゲットを上げてやるみたいな。男塾だってそうですよ。
あ、今やってんの？
男塾やってますよ。やってますか、やってましたが。
男塾名物、直進命令。
あの、ひたすらまっすぐ進まない
と。何があってもまっすぐ進まないかんやつ。
男気溢れてますよね。
まあまあ、そんな、アニメの話は今日はどうでもいいんですよ。
あ、そうだったんですか。はい。
今日はね、ノブさんにほら、ちょっとこれを見したくて。ノブさん覚えてる？先週、前回の放送で何をやったか、僕たちが、
カップラーメンインデックスアカデミー
大賞。アカデミーで、その中で、ね、ほら、結局あの大賞を取ったエースコックに、
わかめラーメン、
うん、わかめラーメンに何か送らなきゃと思ってラーメンさん行ったでしょ、
うん、
で、ラーメンさんとうとう作りました。
何を作ったんですか？マジっすか？
これ見て、ほら、これだね
すげえ、
はい、これ解説してください、このリスナーの皆さんに、
あの、なんか人の形をしたトロフィーみたいなのが出てきました。しかもその台座のところに本気でデビューザ・カップラーメンインデックス2015年間アカデミー賞大賞第21回放送エスコック株式会社ワカメラーメンって彫ってあります。
そうよ、これね、
これどうするつもり？
トロフィー屋さんに頼んだの。
いやいやいや、
で、これをあのエスコックさんにちょっと送ろうと思って
送りつけるんですか？
勝手に だから、まあ、エースコックさんが、手紙だったらね、多分ね、見てくれないと思うの。
もう、物を送りつけちゃうわけです
か。物を送れば、ちょっと見てくれるんじゃないかと思って。はぁ。プラス、なんと、賞状まで作ってきました。表彰状も作っておきました。はい、これ読んでください。
A4 サイズの賞状が出てまいりました。すごいですよ。普通に賞状ですよ、これ、読み上げますね。2015本気でレビューザ・カップラーメンインデックス年間アカデミー大賞最優秀賞。こっちは最優秀賞なんですか？こっち大賞って書いたね、トロフィーの。
まあまあまあまあ、細かいことは気にしない。
第21回放送、わかめラーメン、エースコック株式会社殿。記者はインターネットラジオ本気でレビューザ・カップラーメンインデックスにおいて、記者商品、わかめラーメンが番組ナンバーワンのカップラーメンに選ばれたことを勝手に称します。上から目線でごめんなさい。2015年12月31日本気でレビューザ・カップラーメンインデックスで赤いハンコみたいなのが押してありますね。すごいな、よくこんなん作りましたね。
はい、もうね、やるときはやるのがラーメンさんです。
ははそれにしても、いや、このトロフィーもあれですよ、下の台座の部分がなんか
大理石みたいでしょ。
大理石っぽいのでずっしりしていて、うん、で、
なんかあのなんちゅうの、そのアカデミーの何像って言うんだったっけ、これオスカー像、
はあ、ぽい、
そうっぽいやつを
チョイスしたわけですか、
うん、大きさが30センチぐらい、
30センチぐらいですね、高さ、うんうん、なんかこう持ってわーとかこうね、うん、やりたくなる感じですよね。
で、黄金色に金色に輝くオスカー像。そしてこの賞状にこれ、はい、見てください、ま、
額縁まで用意して、
額縁もあの普通 の, あの木の額縁じゃないですか、アルミ製のちょっとシルバーのちょっとシックなやつを選んでですね、
ラーメンさんやるときはとことんやりますね、はい、
そして
まだ出てくるんですか、
この賞状盾も買ってきました、このエースコックのねオフィスに飾っていただけるんじゃないかと思ってね、こうやってほら、はい、これをちょっと皆さん説明してください、ノブさん。
え、いや、あれですよ、そのちょうどこの賞状が入るサイズの額縁に、その額縁を立てるためのプラスチックのこう、台までラーメンさんわざわざ用意してきて、まるで社長室にこれを飾れと言わんばかり。
そうです、それを狙ってんだよ。僕たちのね、この思いが、
エースコックの人がもしかしたらオフィシャルでツイッターとかやってたりとかして、広報部の人が、うんうん、それを見つけたらなんかツイッターに写真とか上げてくれちゃうかもしれないですね。
そうですね、だから、まあ、今週に梱包をうまくして、
はい、
まあ、来週あたりには、まあ、2月ですね、2月あたりには
届くように、
エースコックに届くんじゃないかと。まあ、エースコックの皆様おめでとうございます。
おめでとうございます。
もし届いて、もし何かご感想とかあれば番組宛に何かメッセージなんかいただけると、ね、エースコックの社長様もぜひコメントがあればお待ちしておりますので。
はい、なるほど、
はい、
まあ、ずうずうしくもね、勝手に表彰させていただいて、
勝手に表彰、
勝手に商品を送らさせていただいて、
はい、
はい、まあ、これもあれですね、インターネットラジオ的な醍醐味というか、
うん、
こうほら今って何でもこのインターネットの上で完結しちゃうじゃないですか、
はい、
もうあえてこのリアルな物を送りやっこするとか、
うん、
リアルに紹介しやっこするとかっていうのは、うん、刺激的ですね。
刺激、やっ
ぱそういうの
刺激、
刺激ですよ、
うん、
刺激って言えば
もうこのね、もうなんか刺激的な、今日は
新年一発目は、
はい、
刺激的なやつが来ました ね、
そんなね、普通のカップラーメンは出しません。
はい、
今日の刺激的な
一杯ということで、
紹介してください。ラーメンさ
んがチョイスしてきたのがこれなんですよ。新年一発目、いきなり極物です。
はい、
出ました、エースコック。
エースコック、
エースコックですよ、
はい、
わかめラーメンみたいなね、超王道のラーメンも出してくるかと思えば、
はい、
これはもう完全に、なんていうんですかね、
極物です、
冒険に来てます、
はい、
スーパーカップ 1.5倍、餃子パンチ、
餃子パンチ、
餃子パンチ、
意味が分からんでしょ、
全く、
しかも餃子味なんですよ
これ、イラストというか写真載ってますけど、
うん、
どこにも餃子が載ってません。餃子パンチなんでしょ、これ
餃子パンチです。
これどういう餃子なんですか、これ、
だからこれはね、
あ、ほら、だって餃子パンチラーメン下に米印、小さく具材に餃子は入っていませんって書いてありますよ。
そう、餃子が入ってるんじゃなくて、大丈夫かこれ、大丈夫かこれ、入ってるんじゃなくて、これはね、まあ、メーカーの話によりますとですね、好奇心をかきたてる 新メニュー、この新は新しいじゃなくて神の新で書いてあります。新メニュー餃子パンチラーメンが新登場。
神メニューですね。
しっかりとした弾力があり、口の中で存在感のある極太の角麺です。
あ、角麺です。これ角麺シリーズですね、
はい、そうです。チキンとポークをベースにガーリックやオニオンをバランスよく効かせた醤油スープで、香りの良いごま油とアクセントに酢を加えることで加えることでパンチのある餃子テイストに仕上げました。
餃子味ってことですか。
そう、シャキシャキとした食感の良いキャベツ、肉そぼろ、揚げ玉、ニラ、唐辛子を加えて仕上げましたと。
これあのそう、でも確かにこれ ね、パッケージにパンチあるうまさ、うん、まるで餃子テイストって書いてあるんですけど、
うん、
ちょっと結構ギリギリじゃないですかこれ。
わかんない。
これ、ね、大丈夫、
食べてみないと。
いやいや、
何とも言えない。
いや、あのあれですよ、あの味どうこう以前に、なんていうかこう、あの広告的に、
うん、
餃子入ってないのに餃子パンチって言っちゃっていいのかしらみたいな、その辺の危うさを若干感じますね。
餃子
が
パンチのあるラーメンという、あとはラーメンといえば餃子じゃない。でみんなどうせラーメン食べて餃子食べるから口の中で同じようなになるでしょ。だから多分それを言いたかったんじゃないかなと。
はい、まあ好意的に解釈してね、
はい、
しかもこの星印、具材に餃子入っておりません下の隅っこの方にちょろんと書いてあるんですよね。
いや、このパンケース絶対餃子が入ってると思う
よね。やばいですよこれ本当に、うん、勘違いして買う人続出ですよ。
ワンタン麺の代わりにワンタンじゃなく餃子が入ってると思うでしょ。
うん、でもその餃子の皮はないし、
中身はね、あのほらだから肉そぼろとね、ガーリックやオニオン、バランスよく効かせた
から、袋開けてみました、
はい、
中から出てきたのは液体スープと粉末、うん、粉末スープも後入れですよ。前もなんかこんなのあったな、
うん、
後入れ粉末スープ、で、火薬なんですけど問題の、はい、これが、あれ餃子、
まあ、餃子、ニラとか肉、ひき肉とか入ってません。
ひき肉っぽいのと、
うん、
揚げ玉っぽいのが、うん、これを持って餃子とするかみたいな。はあ、なかなかあれですね、思い切ったことしますね。そうそう、それを知らないというか。じゃあ早速作っていきましょう。
よ
っ、火薬をぶちまけました。
はい、
でスープを後から入れるんですね。なんかどうなんですかね、これ最近流行ってるのかな、
後入れスープ。
そうそう、しかも粉末で後入れっていうのが、
うん、
で液体スープもちゃんとあります。
はい、
だったら一緒にすればいいのにね、粉末の
液体も。まあ、分ける何かがあるのか、技術的な何かが。
もしくはあれですよ、生産ライン的に、うん、なんていうか、味をつけるためにわざわざ粉末テイストのやつは別の味にすれば別のラーメンに使えるみたいな。
ああ、そうか。じゃあちょっとお湯入れましょうか。
はい、
うわ、麺が太い。もうこの時点で
麺が、角麺ですもんね、これ
ね、角麺シリーズ。そしてエースコック 1.5 倍スーパーカップシリーズですよ、これは。はい、お湯を1000まで入れました。
はい、
あ、唐辛子がいっぱい浮いてる。
ボリュームがいっぱいですね、これも。またさすがスーパーカップのだけあって。で、これは5分です。どうやら、うん、5分だよね。あ、熱湯5分って書いてありますね。なべさん、餃子好きですか。
餃子好き。やっぱり焼きだね。
いや、それずっとそう思ってたんだけど、うん、中国でやっぱり水餃子食べるじゃないですか、
うん、
どちらかというと中国行く時って寒い時に行くっていうイメージなんですよ、私の場合、
はいはい、
どういうわけか、
うん、
その寒いじゃないですか、
うん、
でホテルもあんま暖房効かないし、
うん、
で夕ご飯食べたいなと思ってその餃子食べに行くと、
うん、
あったかいスープの中に水餃子がぷかりと浮かんでて、うん、そいつをあっって言いながら食べるんですよ、
うん、
黒酢で。
ああ、でもそれも美味しそうだね。なんか
すっごく美味しい。でそのスープはスープでまた、うん、豚骨で取った牛かな、あれは、
うん、
まあ、とにかく足なり膝なりで取ったスープで、
うんうん、
またこれがさっぱりとしていてですね、美味しかったわけですよ、うん、はい、5分経ちました。
はい、いや、餃子はね、まだ奥が深いですね、
う
ん、なんかね。
そうですね。でマイ餃子あるじゃないですか、やっぱ自分家で作る、はいはいはいはい、
うん、
私もよく餃子作りますけど、
うん、
やっぱこうその作るたびに具材が違うので、毎回毎回一期一会餃子になるわけですよ。
ラーメン に詳しい人が聞いたんですけど、業界の、
はい、
作る方のね、
はい、
餃子はね、
はい、
具が半分、焼き半分だ。いくら具が良くても焼きがダメだったらダメになっちゃう。
あ、それは間違いないですね、うん、上手にあかんと。はい、じゃあ出来上がったので、はい、粉末スープを入れましょう。後入れですけど、これでいいのかな、
うん、
はい、では混ぜ混ぜ混ぜと、混ぜ混ぜ
混ぜ、混ざったところに、
混ざったところに今度は
液体スープ、
液体スープをぶっ込みますね。よいしょっと。液体スープは主に油分を追加するのかな、
うん、
なんかラー油っぽい色はしてますけど大丈夫かな、ラーメンさん大丈夫かな。これ
一応唐辛子もね、さっき水面にいっぱい入れてた。
じゃあ、
はい、
試食
いきですね。
試食いきます。
はい、
見た目はなんていうかこう、あの台湾ラーメンっぽいですよ。
台湾ラーメンといえば名古屋のご当地ラーメンですね。そうそうそ
う。じゃあちょっと汁いってきますね、はい、餃子の味がする。
本当に？
どういうこと？
またまた。
あれ？餃子の味がするよ。どういうことだこれは。じゃあ、あの角麺の麺、
はい、いってきますね。いらっしゃいませ
。うん、この角麺、まあ角が立ってることか分かんないけど、歯ごたえというか、
うん、
口に含んだ時のこう抵抗感というか、
うん、
ブツブツブリブリブツブツしてる感じはいいですね、好ましいですね、
うん。
前も角麺って食べましたよね、そういえば。
2回目です、角麺シリーズは。
その
時より、その時の角麺はこんなに太くなかったの、
うん、
もうちょい細い感じの角麺。今回はもう極太、
うん、
極太角麺。
これぐらいでもね、はっきりさせた方がいいね、やっぱり、
うん、これだったら角麺の良さが分かるん
ですね。そうそうそうそう、じゃあラーメンさん、
はい、
どうぞ。
じゃあラーメンさんもいただいてみます。
マジで餃子ですよ。
匂いから、匂いというかまず色はね、まあ醤油ラーメンにラー油を浮かせたような色ですね。匂いがですね、匂い餃子というよりもなんか中華料理でよく嗅ぐような、なんか、
うん、ルイバーの匂いかもしれない。
よし、ではスープをいってみたいと思います。
はい、ん、どうですか。
うん、まあ餃子っちゃ餃子、ニラだね。ニラの風味が強い。あ、
それかな、そのせいで餃子だと、うん、勘違いしたのかな、うん、
ニラの匂いと風味と味、うん、ニンニク臭はそんなにしないですね、
うん、
あ、だからもう名古屋のご当地ラーメンなんだけど、台湾ラーメンとちょっとテイストが似てますね。
そうそうそう、
だからニラとひき肉だから、うん、いや、
これはでも餃子と言い切っちゃう度胸がすごいですね。
さすがエースコック。
恐れを知らない。
いや、麺がですね、これ太さが5ミリぐらいありますね、厚さが5ミリ、幅が5ミリで、厚さがですね、これ3ミリぐらい。では、で、ちょっと縮れています。麺の色は黄色いです。あのね、弾く、麺が弾く。あの、弾力がね、
はい、もちっとしたんですか？
うん、もちっとして、もう噛んでも、あの、跳ね返す、
うん、
噛んだら潰れるじゃなくて、麺が、うん、噛んだら、麺がね、歯を跳ね返すの。
ほほー、そういう言い方もあるのか、うん、
だからといって硬いわけじゃない、
うん、
だから弾力、もちもち。
角麺もこれぐらいやっぱり 太くてはっきりと主義主張してくれるといいですよね、うん、個性が出てて。
これベースはやっぱ醤油だね。醤油がよく効いて、でそこに、まあ、ひき肉のうまみが出てて、醤油に、まあ、あの鶏ガラっぽい味がして、でちょっと甘みがあるのね、スープに甘みがあって若干の辛み、だからバランスいいぞこれ。うん、いやこれは極物と思いきや、うん、意外とまとまってる、
意外と食べられる商品として、商品力高いですよこれ。
うん、いやこれはさすが2015年のチャンピオン、ね、エースコック。
うん、これひき肉ですけど、うん、ひき肉の塊ですけど、
うん、
ちゃんと肉の味するよ。
あ、ノブさん書いてある書いてある、
ん、
カドメンとはの説明で、
はい、
口の中で踊るような新食感いや確かにね、踊る、
うん、
うん、エッジの効いた舌触りと、もちもちとした、弾力で刺激的な噛み応え。
これキャベツも入ってますけど、もっとこのキャベツ入っててもいいな。
うん、
せっかくね、このもちもち食感とがあるんだから、それとの
ここにここに餃子入れればいいよね、自分で買ってきてダブル餃子、餃子パンチの親子丼みたいな感じですね。
うん、名前負けしてるかと思ったけど、なかなか、
いやこいつは力持ってますよ結構、
うん、これを餃子というか、これね、商品開発した時にどっちが先にできたんでしょうね、餃子パンチっていう名前か、この
餃子を入れることか、
この商品自体が先に完成されたのか、その餃子パンチっていう名前が先に出てきたのか。作ってみたら、あれなんかこの辺餃子に似てねみたいな感じで、よしじゃあ餃子パンチにしようって来たのか、
うん、
餃子みたいなラーメンを作ろうと思って、
うん、
ここに行き着いたのか
餃子みたいなの方な感じがするよね、うん、この今までの流れからするとエースコックの、
うん、
いやいやこれはね侮れなかった、ね、
うん、普通に醤油ラーメンとしても、ニラ入り醤油ラーメンとしても全然、うん、いけてますよこれ。
いい意味で本当裏切られましたね今回ね、
うん、
これ
うん、台湾ラーメンの、なんて言うんだろう、こう台湾ラーメンの作りかけみたいな感じもする、
うんうんうん、
台湾ラーメンまではっきりと辛さ出してないけど、このベースとなる部分は同じでしっかり作り込んでやって、
うん、あ、ニラが多い。台湾ラーメンだから全国の知らないんで、まあ、名古屋のご当地ラーメンで、ひき肉、ニラ、唐辛子ですね、これを炒めた具と醤油ラーメンみたいなのを合わせたラーメンが名古屋のご当地ラーメン、台湾ラーメン。
一般的に辛いラーメンとして認識されてますよね、うん、ちなみに台湾料理は辛くないですからね。
うん、名古屋の台湾料理ラーメンは台湾を意識して作ったの
ね。まあその意識した先の台湾の意識のイメージもちょっとなんか間違ってる感じがしますけどね、うん、どこが元祖なんですかあれ。やっぱり味仙、うん、
味仙、味仙は熊本のラーメン屋さん。うん、いや、この極太角麺いいですね。
いいですよね、
うん、
これぐらいやっぱり極太にしてくれなきゃ食べがいがないぜ、
うん、はい、
やっぱりエースコック侮れんな。
侮れん。だからもちろんね、外すのも、うん、まあ、あるけども、
はい、
やっぱり挑戦しないと生まれないよね新しいものは。
うん、わさびってこれだっけ、エースコックだっけ。
あれは山陽さんです。
あ、そうですか、
はい、
わ、はい、かりました。じゃあ、
はい、
エースコック餃子パンチ、ラーメンさんの コメントをいただきましょうか。お願いします。
はい、エースコック門麺餃子パンチですね。これはカップラーメン界の具志堅用高ですね。もうこれは説明しなくても、
いやいやいや全然つながらないじゃないですか。えだって具志堅用高って言ったら、あのあれでしょ、沖縄の、沖縄出身の
日本で一番強いあのボクサーですよ、具志堅用高。
うん、まあそうでしょうけど、それと餃子パンチと何のつながりは。
あの人のパンチのすごいこと拳のようなパンチ、そして今ちょっとパンチドランカーになってるというパンチドランカーって知ってます？
わかりますよ。
打たれすぎてちょっと行ってしまってる。
あ、行ってしまってるんですか、あの人。
いや、行ってしまってるのか演技かわかんないけど、とにかく具志堅みたいに力強い、
はい、
なんかあのそんなすごさを感じましたね、今回。だからちょっと、パンチということでボクサー、
はい、
で具志堅ということでまとめさせていただきました
わかりました、ありがとうございました。
ごちそうさまでした、はい。
ではエンディングでございます。
エンディング、
本当にあれ送りつけるんですか。
はい、もうこのトロフィーと賞状、は責任、ラーメンさんが責任を持って、エスコック本社が確か大阪だったと思いますので、大阪の、本社様に、ザ本気でレビューザカップラーメンインデックスよりと書いて、
まずあのちゃんと開封してもらえるところまでたどり着くかどうかがあれですね。
爆弾かなんかと勘違いされて警察にね、あのもし通報されたら僕たちはちょっとお尋ね者になりますよね。
まあ、 あの無事社長室まで届くことを祈ってましょう。
あの何、まあ、せめて内容物の書くとこあるじゃん、
はい、
中身は何か、そこにトロフィーと賞状って書いていけば、
そうですね、
まあ見てくれるんじゃないか、まあ、
せめて最低限でもあの広報室とかね、
そこまでは届いてほしい、
ね、そういうとこまでは行ってほしいですね、うん、
だから社長様まで行くには多分ね3つぐらいの関門があると思う。
もちろん、
まず最初の、荷物を見て開けてくれるかい、
守衛さんのところから
でそこ通ったらまずすごいのは広報さんに行きますよね。で広報さんが開けてみる、で広報さんの直属の上司にまずその部署のトップに行く、
はい、
そっからいよいよ、
社長室とか
社長室の前に役員会議これを開けるかどうか、
そこまで大げさなんじ
ゃない。いやー喜んでくれると嬉しいな、なんか、
まあ、でも話題になってもらえれば、
はい、
あの同じですね。
だって僕たちはこのカップラーメンの文化を広げるためにやってますので、はい、こうやってやっぱりいい商品を作ってくれるメーカーではね、これ
を本当最大限の敬意を表したいですね。
はい、
はい、ということで、
はい、今年も2016年頑張っていきますよ。風邪ひいてる場合じゃないですよ。
よろしくお願いします。
もうリスナーの皆さんもね、あの風邪ひかないようにちょっと寒いなと思ったら、コンビニ行って餃子パンチで精をつけてニンニクも入ってますからね。
ああ確かにね、
この冬を乗り切りましょう。
乗り切りましょう。はい、じゃあお届けしましたのは
ちょっちゅねラーメン大好きラーメンさんと、
風邪ひかないようにしてくださいね、ノブがお送りしました。また来週。
また来週。アディオス。